皆さんおはようございます。8月27日の、史実礼拝説教、これから始めさせていただきます。暑い暑いと過ごしておりますこの夏ですけども、少し、夕方もですね、涼しく感じられるような、今日この頃になっております。教会ではですね、昨日は、教会学校の夏休みのお楽しみ会、本当に久しぶりに、開催できました。コロナウイルスの感染予防ということでですね、ここ数年開催できなかったんですが、思い切って、昨日ですね開催いたしました。なんと30数名の、方々がですね集まって、くださいました。本当に皆さん大喜びで、金魚すくいやったり、あるいは、ヨーヨーのですね、釣りとか、楽しみにまして、その後、バーベキューをですねみんなで、楽しみました。本当に子どもたちが、笑顔でですねみんな意気揚々として、楽しく過ごすことができました。大人も子どももみんな一つとなって、久々の開催で、皆さん懐かしく、昔を懐かしく思いながらですね、来てくださったり、あるいは、新しい、お友達も見れたりで、本当に楽しかったと思います。やはり教会は、やっぱり大人も子どもも一つという、一つでみんなで楽しむというですね、ところであってほしいなと、思わされた昨日一日でありました。さて、今日もですねそういう喜びのうちに、御言葉にですね聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書はですね、ローマの信徒への手紙の14章の1節からであります。今日のですね、先ほど読んでいただきましたが、14章のですね、8節以下を、読まさせていただきます。私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか？またなぜ兄弟を侮るのですか？私たちは皆神の裁きの座の前に立つのです、とこのようにですね、記されております。初期のですね、教会ではですね、食生活などのですね、この習慣の違いから、このどうもですね、争いがあったようであります。教会を壊すこともあり得ることに対するですね、この警告が述べられているんですね。初期の教会にはですね、このユダヤ人がこの多くいました。失礼しました。ユダヤ人はですね、この律法の規定によりましてですね、この豚肉とかですね、あるいは血抜きですかね、をしてない肉ですよ。あるいはまたその異教のこの神殿に捧げられたこの生贄の肉などはですね、本当に汚れたものとして食べることを禁じられていたわけであります。最初のですね キリスト教会はですね、エルサレムに建てられまして、でその構成員はユダヤ人でした。ですからこのいわゆるレビ記にですね記されましたような、いわゆる食物規定にはですね、特に大きな問題には、なりませんでした。ところがですね、この教会が、ギリシャとかあるいはローマですね、そのような世界に広がるに、連れましてですね、その神殿にこの捧げられたこの肉とか、その血を抜いて、をしてない肉を食べても良いのかどうかがですね、本当にその教会を混乱させることになっていったわけです。どうしてならばですね、ローマ帝国内のこのそれぞれの都市でですね、この市場に出回っていた肉の多くはですね、この異教のこの神殿に捧げられた動物の肉だったわけです。当然この、血も抜かれてない、その肉を食べることはですね、立法に反するではないかとの疑問が生まれたんですね。でですね、このエルサレムの使徒会議があったわけなんですが、この使徒言行録の、15章の28節から29節にですね、新約聖書244ページですけども、そこに記されているんですが、偶像にその備えて汚れた肉、あるいはですね、あの血のを抜いてない肉を食べることがですね、その使徒会議でもって禁止されたわけであります。同じような問題をですね、この私たち日本の教会も、抱えているわけであります。この日本のキリスト者のですね、人口は、全体人口の 1% に満たないと言われてます。ごく少数だと言われてますが、本当にですね、また神社や仏閣も日本の方々にあります。本当に多神教の世界であります。その中でこの聖書の信仰を守るとするときですね、いろいろな問題が生まれてきます。例えばですね、この親から継承している位牌なんかもあります。あるいは仏壇をどうすればいいのかとですね、あるいは葬儀とか、あるいは墓地にどう対応していくのかと、そんな問題も生まれますが、また日曜日にですね、私立礼拝があるんですが、学校の運動会とか、授業参観があって礼拝に、を休まなきゃいけない、そんな時もどうしたらよいのかなど、この私たちがこの日本でそのキリスト者としてですね、生活をしていくためにはですね、この社会の状況とどのようにして対応していくかが本当に課題となります。本当にですね、あの私の自分の子供が授業参観なんとあるとですね、私が通ってた小学あの 教会は遠いところにちょっと距離がありましたから、子どもの小学校のですね、参観に出てると、教会に行けなくなるわけなんですね。ですからやむを得ず本当に、近くの、いつも行ってないですけども近くの教会を探してなんとか行ったという、そういう記憶があります。往々にしてですね、このようなことに対応するときですね、キリスト者やその家族関係者との間にですね、本当に 問題が起きて分裂を招くこともあるわけですよ。私なんかも恥ずかしながらですね、本当に先祖代々の墓地があるんですが、田舎にですねあるんですけども、まあ私はキリスト者になったこともありますので、ですね、兄たちからはお前は遠慮しなさいというようなことを言われました。本当にですね、幼い時からですね、私の、昔からの先祖代々の墓参りもしてきたわけですけども、それで父からもですね、お前もここに花に入りなさいと言われてたんですが、父が亡くなってみますと、兄弟たちはあまりにもこう、理解をしてくれないもんですから、本当に困ったなというような問題も実際に起きているわけなんですね。そういう圧力が生まれるんですよ。パウロがですね、このローマの教会に手紙を送ったのもですね、教会の中にそれぞれのこの習慣とか生活状況があって、その争いがありました。そんな無益な争いを止めるようにですね、本当にこのローマの信徒への手紙がですね、その書かれたわけであります。さて、14章の1節から3節ですねにまず着目していきたいと思いますが、信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。何を食べてもよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからですと記されております。信仰の弱い人を受け入れなさいと、その考えを批判してはなりませんと、パウロはですね、そういう宗教的な配慮からこの肉を食べることを避けて野菜だけを食べる人たちをですね、信仰の弱い人と呼んでます。教会の中のこのユダヤ人キリスト者たちはですね、肉を食べることは罪だと考えていたようです。他方ですね、多数派なんですけども、何を食べても良いとするこの異邦人キリスト者でですね、彼らはギリシャやローマの流れを汲む自由主義者だったわけです。少数派のこのユダヤ人のキリスト者たちはですね、ユダヤ教のあの禁欲的な伝統の中で育ってます。そしてまた汚れたものは食べてはいけないという教えもですね、守ってきた人々なんですよ。異邦人の信徒たちはですね、この禁欲的な人々をですね、信仰の弱いものとして軽蔑しまして、他方ユダヤ人信徒はですね、節度を守らない異邦人を罪人として裁いていたようなんですね。パウロはですね、このような人々に言うわけです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりませんと言ってます。このどうしてならばですね、神様はこのような人も受け入れられたからですと言ってるんですよ。パウルはですねの考え方は明らかです。この、14章の先のですね13節から14節をちょっと読んでみましょう。294ページ。従ってもう互いに裁き合わないようにしよう。むしろつまずきとなるものや妨げとなるものを兄弟の前に置かないように決心しなさいと。それ自体で汚れたものは何もないと私は主イエスには言って知り、 そして確信しています。汚れたものだと思うならば、それはその人にだけ汚れたものですというふうに記されています。主イエスはですね、言われました。外から人の体に入るもので、人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すということをイエスは言ってます。マルコによる福音書の7章15節でそう言ってるんですけども、だからパウロはですね、何を食べても良いと考える人たちを、その律法の制約からですね、解放されているという意味で信仰の強い人と呼んでる。食べてはいけないと思い込んでいる本当に保守的な人たちをですね、信仰の弱い人といったものと思われるんですね。いずれにしましても、各自の信仰のですね、あり方が問われるんですよ。食べ物に対する各自の心の持ち方が問われているんですよ。それぞれの心の中のことが問われているんですよ。この問題はね、この現代の日本の教会の中にもあるんじゃないんでしょうか。この日本の教会は、この、アメリカの宣教師たちによって、建てられたものが多いです。明治維新になりましてですね、いろいろな派の、宣教師たちが来ました。でですね、それですから、禁酒禁煙ということが当たり前な時があったわけです。お酒を飲んだりですね、そのタバコを吸ったりするのは罪であるという考える人が多かったし、またその伝統を今でもですね、持ってるようです。まあね、この埼玉地区の、この教会の中にも、本当にお尋ねしますと、明治時代からその、禁煙運動ですね、ですからね、タバコ本が信徒の方から預かった、もうタバコをやめますということでですね、そのタバコ本を預かったと。でそのタバコ本がいっぱい残ってる教会があるんです。私も本当に行ってびっくりしましたけども、そう、実際にそういうことが行われていたんですね。どうもアメリカの教会っていうのはそういうとこが、禁酒禁煙っていうとこが多かったようですが、その今はですね、その欧州、そのヨーロッパの教会ですね、ではですね、その牧師もですね、ビールを飲んだりワインを飲む人、あるいはタバコを吸う人も多いようです。で、まあお酒を飲むとかタバコを吸うとかの問題はですね、この各人が信仰の良心によって、決めれば良い問題であるわけなんですが、それがあたかもですね、信仰 の上でこう譲れないような出来事になっていく、争いが起きていくわけです。本当にですね、ローマ教会で起きていた出来事は私たちの周りにも今起きているわけですよね。実際に本当に、でもですね、お酒を飲むこと、ですね、本当にカトリックの神父さん、親しくしてきた神父さんともですね、よくお酒を楽しみましたけども、やっぱりビールを飲んだりワインを飲んだりして大いに語り合ったもんですけどもですね、本当にこの、信仰でがをきちっとした信仰を持ってればですね、人はそのそれぞれの良心によって決めればいい問題だと私は思いますよですね。この偶像にこの捧げられたこの肉を食べるということは、この信仰の本質に関わる問題じゃないと思うんですよ。しかし食べることによって つまずく人がいるんだのにですね、食べるということは、信仰の本当本質に関わる問題だと思うんです。他者が救いを求めて信仰を持っている、そういうその信仰をですね、どうもに水を差してしまうような行為になってしまうんじゃないかということも考えられるわけですよ。日本のキリシタン近世時代、あの踏み絵です。同じ問題を抱えていると思うんですよ。踏み絵そのものはですね、その板にキリストのですね像が刻まれている、それ自体何の意味もないんです。しかし踏み絵を踏んだ人々の信仰はですね乱れるわけです。その人の前で最も大事に思うものを踏みつけにするわけですよ。そうですよね。自分の信仰の告白しているものを偽りであったと表明する行為だったんですよ。だからなかなかできるもんじゃないですよ。私たちの信仰はですね、私たちの生活を規定しているの。行いが人を救うわけじゃないんですよ。しかし信仰は行いへと導かれるんです。キリストは本当に全てのことに自由なんですが、キリスト者はですね、本当に全てのことに自由なんですが、その自由はキリストの十字架の犠牲を通して与えられた。そのキリストが他者のために死なれました。だから他者への愛が自分の自由を束縛することもあるんですよ。本当にね、難しいんですけども、この踏み絵を踏む、そのことによってどれだけの心が満たされたか、それを見ていた同じ信仰の仲間たちがどんな思いをしたか、生きるためにやむを得ず踏んだ、そういう方たちが本当に多かったと思いますよ。本当にですね、自分の自由というものが束縛されてくる、こんなことしてよかったんだろうか、皆さんの信仰が傷ついてるんじゃないか思うわけですよ。でもね、私思うんですけど、あの遠藤周作さんのですね、沈黙小説ですね、何回も読みましたけども、でもあの時にキリストがもう踏みなさいと、踏んでいいんだよという声が聞こえたと。私はね、あの言葉を忘れることはできないんですよ。主イエスキリストっていうのは、あなたの苦しみ、それを分かってるよと言ってくれてるんだと、そこなんですよ。だからいいんです。だから自由なんですよ。だから思い切って踏めばいいんですよ。他者への愛が自分の自由を束縛することもあるけども、いいんですよ。それであのね、本当に先ほどその禁酒禁煙のお話をしましたけども、本当に私はね、そのアルコールというね、まあ聖職者がそんなにね、アルコールを飲んだりするのは良くない、確かにそうですよ。あのそれはね、自分を見失うほど飲むというんじゃなくて、この楽しむということ、他者を楽しむこと、それは自由だと思うんですよ。私はそれを、そこまでは束縛されなくても私はいいと思ってます。自由であっていいと思う。じゃなかったら 本当に他者への愛というものが本当の愛になっていくのかということですよ。というのはね、私はもう十数年前になりますが、本当にみんなで一緒に、ヨーロッパ、もう政治旅行、ヨーロッパ政治旅行、あるいは、ヨーロッパにも行きましたけども、その、時にですね、ある信徒の方から、それまでその牧師というものがですね、あるいは他にも数人牧師がいたんですが、皆さんがそんなにそのビールを飲んだりとかしてる姿っていうのを、あまり見たことがなかったと言われて、本当に私はショックを受けたんですけども、やっぱりね、ツアーで皆さんと一緒にこのウィーンからベルリンに降り立って、ベルリンの郊外のホテルに泊まって、で皆さんでまずよろしくお願いしますって言うんで、皆さんでせっかく、まあね、ドイツですからまずはビールで一杯ということになりましたら、後で、まあ、本当に知り合ってですね、とても素晴らしい方なんですが、いや牧師先生たちもビールを飲むんですねということでびっくりし、されてましたけども、いやでも飲むんですよと、楽しく飲めばいいじゃないですかということで、それまでその人はそんなにその人もあまり飲まなかったっていうんですけども、まあ、本当にねそれ以来、彼とはたち、あるいはその時のツアーの皆さんとは、年に1回とか年に2回納涼会とかねを、いつもお声がけいただいて楽しくしてるんですが、楽しくあればいいんだよと言ってですね、したもんなんですよ。自由を束縛しちゃダメだと私は思う。それがやっぱり他者への愛だと私は思うんですよ。ローマの信徒の手紙12章の4節から5節でこう言ってます。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、全ての部分が同じ働きをしてないように、私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なんですと言ってます。この私たちはですね、本当に教会でも多くの兄弟姉妹とともにですね、その教会を形成しています。部分であるその個人個人はですね、多様な価値観と世界観を持っているわけです。このお酒を神様がくださった恵みとしていただく人もいるし、このお酒の害を見てですね、お酒を飲むことは罪だと思う人もいるわけです。肉を食べても良いと考える人もいれば、肉は動物の命を絶って食べるのだから殺すなというですね、戒律に反すると考える人もいるわけです。私はどちらも正しいと思いますよ。しかし教会で求められるのは人の正しさじゃないんですよ。神様の正しさなんですよね。神様の国は飲み食いじゃなくって聖霊によって与えられる義と平和と喜びだとパウロは言ってます。この14章のですね、17節でですね、そのように言ってます。肉を食べても良いかとかいう問題はですね、キリストは彼のためにも死なれたという真理の前では本当に、小さなもんなんです、問題だと思うんです。そのようなこの小さな問題で教会を壊してはいけないというんですよ。パウロはコリント教会の手紙の中で述べてます。コリントの信徒への手紙の1:10-23にこうあります。すべてのことが許されている、しかしすべてのことが益になるわけではない。すべてのことが許されている、しかしすべてのことが私たちを作り上げるわけではないと言ってます。だから自分の正しさだけを主張していくときですね、教会あるいは人の輪というものは 崩れていくんですよ。パウロはですね、このローマの手紙13章で次のように語りました。13章の9節から10節でこう言ってます。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、その他どんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものですと言ってます。キリスト者の自由というものはですね、自分の権利を相手のために放棄する自由ですよ。キリストが私のために自分を捨てて死んでくださった、このキリストの愛をですね、知った時に私たちは根底から変えられていくんじゃないんでしょうか。私たちはキリストが私たちを許してくれたんだから、他の人を許すことができる。たとえ誰かがね、私たちの右の方を打つならば左の方を向ける、このマタイで言ってますがね、これは単に抵抗しないことではない、泣き寝入りすることでもない、悪に対して善を持って立ち向かうというですね、積極的な生き方なんですよ。キリストは彼のためにも死んでくれたんだ、だから彼のことを祈る、そういう姿勢を持つことなんですよ。教会の中で仲間から悪口を言われている、責められている、それでもですね、その人のために祈るんですよ。これこそがキリスト者の生き方なんです。なぜならばその重荷を全部イエス・キリストは知ってくださってるからなんですよ。だからそういった意味で悪に対して善を持って立ち向かうという積極的な生き方ができるんですよ。体の痛みとかね、病気は教会の礼拝に来てもよくはならないことね、あるいは経済的に困窮している人、あるいは社会や家庭生活に本当に重荷を負う人が教会に来ましてもね、その状態から救われる、回復するまでにはなかなかならないもんです。しかし病気のままに、あるいは社会的な、あるいは家庭生活的でも、あるいは経済的な貧困のままに祝福を受けるのが教会なんですよ。外部の状況は変わらない、でも心の中から新しい人間に変えられていくのが教会という場じゃないでしょうか。教会はその神様と出会う場所、そこに教会員同士、あるいはいろんな人との争いがあれば、そこは神様の国ではなくなってしまうんですよ。少なくとも信仰の本質に関わらないところで争ってですね、教会を壊していく、教会が崩れていくようなことをしてほしくはないと思うんです。やめていただきたいと思う。本当にですね、実際に嘘をついて悪口を言ったり、人を誹謗中傷したりする人っているわけですよ。そうするとみんなの心が暗くなる。そしてやがては教会を離れていくような人も出てくるわけですよ。そのようなことはやめてほしい。あるいはね、先祖の墓地とか遺灰はどうすればいいのか、十分の一の献金をしなければいけないのか、本当に酒を飲んでもいいのかというようなことを思い悩みますよ。子供の運動会のために礼拝を休んでもいいのか、 それぞれの事柄はですね、ご自身の信仰によって決断すれば良い出来事なんです。教会で対立する出来事ではないんですよ。たとえ違いがあっても、お酒を飲む人も飲まない人もいていいんですよ。信仰の本質に関わらない問題では争わないことだと思いますよ。仲間を裁かないことですよ。悪口を言ったり嘘を言ったりとかね、仲間のことについてとんでもないことですよ、本当に。それによってね、教会の輪が乱れていくんですよ。そのようなことは教会であってはならないです。信仰という本質で一致して、細かいところは個々の人々のですね、決断に追いだれしていく。そこに神の国が生まれていくんじゃないんでしょうか。そのようなですね、教会をこの地にもですね、みんなで協力しながらですね、立てていきたい。そのように願うものであります。皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。皆さんの上に主の祝福豊かにありますよう祈ります。神様、今日もこのようにして礼拝を守ることができまして感謝いたします。ローマの信徒への手紙から聞きました。本当にと申しますと、生活上のささやかなこと、些細なことで人を裁いてしまうような私たちであります。しかし私たちはまっすぐにあなたを見上げて歩んでまいります。どうか主よ、聖書のみ、信仰のみと言われる信仰を常に強く持って生きていくことができますように、主よ導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。